こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解フルカラー90分でわかる。初めての相続、40年ぶりの相続制度大改正対応は、相続を初めて扱う人に向け、相続の全体像と2019年の民法相続法改正の要点を図版事例を交えて整理する入門実務書である。著者の曽根英子は相続不動産対策の相談実務を長く手掛けており、本書でも税金だけでなく家族関係を含めて相続を設計する姿勢が基調となっている。扱う範囲は相続人や遺産分割といった基本、遺言生前贈与、不動産対策、相続税、そして改正法がもたらす実務上の変化である。短時間で読める構成は、制度を網羅的に研究するためというより、突然の相続に直面した人や準備の出発点を知りたい人が論点を見失わずに次の行動を判断するためのものだと位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感情面と経済面を合わせて扱う円満相続の視点。本書の特徴は、相続を財産額や税負担だけの問題として扱わず、感情面と経済面の双方を整える円満相続として捉える点にある。制度上は法定相続分や税額を計算できても、誰が親の世話を担ったか、実家を維持したい人がいるか、子供間で生前の援助に差があったかによって納得できる分け方は異なる。経済的な公平と当事者が感じる公平は必ずしも一致しないためである。著者が掲げるオーダーメイド相続は、このズレを前提に各家庭の資産構成と関係性に応じて準備を考える方法論といえる。例えば不動産が資産の中心なら、単純な均等分割は共有化や資金不足を招きやすい。一方、特定の相続人に集中させる場合にも、他の相続人への説明や代償の工夫が欠かせない。本書は税務法務の知識を家族が話し合うための材料として用いる。もっとも感情的な対立がすでに深い家庭では、概説書だけで合意形成を完結させることは難しい。そこで本書の価値は、対立の予防に必要な論点を早期に可視化するところにある。次に、2019年相続法改正を手続の変更ではなく家族への影響として読む。本書は約40年ぶりの大幅な相続法改正に対応した入門書として、2019年7月1日を中心に施行された改正の主要分野を紹介する。改正の理解で重要なのは、条文の変更を暗記することではなく、従来の慣行や家族内の期待が通用しない場面を把握することである。例えば、配偶者の居住を保護する仕組み、遺言を利用しやすくする変更、相続人以外の親族が介護・看護に貢献した場合に関わる制度、遺留分に関する金銭請求化などは、住まい、介護・家業・親族間の貢献という現実の問題に接続している。改正は相続の公平を自動的に保障するものではないが、従来より選択肢を増やし、一定の不利益を調整する余地を設けたと理解できる。本書はこうした制度を図解と事例で入り口から確認させるため、読者は自分の家庭に関係しうる項目を識別しやすい。ただし、施行後にも税制や運用は変化しうる。特に期限、必要書類、適用要件は個別事情で結論が変わるため、本書で全体像をつかんだ後、最新の公的地位法や専門家の確認へ進む必要がある。さらに、遺言は財産配分の道具であると同時に、分割協議を減らす予防策である相続対策における遺言の役割は、自分の希望を書き残すことだけではない。本書が扱う遺言の論点は、相続開始後に遺産分割協議が必要となる範囲を見通し、争いの種になりやすい財産について意思を明確化することにある。預貯金のように分けやすい資産と異なり、自宅や賃貸不動産、事業用資産は誰が取得するかで利用管理、収益が大きく変わる。遺言がなければ相続人全員の協議に委ねられ、意見の対立や手続の手が生じやすい。反対に、遺言があっても遺留分や財産評価、内容の不明確さを無視すれば問題は残る。そのため、遺言は財産目録を整え、相続人の状況を確認し、配分理由を家族に伝える準備と切り離せない。本書は初心者向けに遺言を生前対策の主要な柱として位置づける。読者にとっての実用的な読み方は、書式をそのまま模倣することではなく、自宅預金保険悪入れなどを棚卸しし、遺言で指定すべき対象を考えることだろう。方式の選択や文言の有効性には厳格な条件があるため、実際の作成段階では交渉人や法律専門職への確認が重要になる。そして、生前贈与と不動産対策を節税額だけで判断しない実務的な整理。本書は生前からの不動産対策や相続税への備えも扱い、相続が始まってからでは選べない対策があることを示す。不動産は評価、利用、収益、維持費、分けにくさが絡むため、相続財産の中でも事前検討の必要性が高い。例えば、居住用か賃貸用か、将来も保有するのか売却するのか、相続人に管理能力や資金があるかによって望ましい準備は変わる。 生前贈与も財産移転の時期を早める選択肢になりうるが、単純に相続税が減ると考えるべきではない。贈与税、登記や不動産取得に伴う費用、評価の変動、贈与を受けない親族との均衡、制度の適用条件まで含めて比較する必要がある。本書の入門的意義は、こうした対策を節税の裏技としてではなく、資産承継の計画として考えさせる点にある。一方で、簡潔な解説は複雑な資産や例外規定をすべて代替するものではない。特に税制は改正されるため、読者は本書を判断の起点とし、実行前に税理士、不動産の専門家、司法書士などへ総費用と法的効果を確認する姿勢が求められる。最後に、フルカラー使いと豊富な事例が担う最初の地図としての機能、90分でわかるという題名とフルカラーの図解構成は本書の守備範囲を明確にしている。相続には民法、税法、不動産、金融機関の手続き、戸籍収集など複数の領域が関わるため、初心者は細部を調べ始める前、何をいつ確認するのかという全体の地図を必要とする。本書は豊富な事例を通じて、制度が抽象的な用語の集まりではなく、家族構成や資産内容によって問題の現れ方が変わる実務であることを理解させる。図解の利点は、相続人、遺産、遺言、税金、生前対策の関係を視覚的に区分し、読者が自分に該当する章へ戻りやすいことにある。急な相続で最低限の知識を急いで得たい読者には、この簡潔さは大きな利点となる。他方、短時間で読めることは、個別案件の答えが載っていることを意味しない。相続放棄の判断、遺産分割の具体的な設計、税額計算、登記や申告の期限といった問題には、より詳細な資料が必要である。したがって本書は完結版の専門書ではなく、家族内で確認すべき事項を整理し、専門相談で適切な質問をするための基礎資料として読むのが最も適切である。結論として、本書が特に向くのは、親の高齢化、自宅不動産の承継、遺言の必要性、あるいは相続発生をきっかけに何から確認すべきかを知りたい人である。また、相続人になりうる子世代が親と早めに話すための共通資料としても使いやすい。読者が得られる実践的な利益は、相続人、財産、遺言、税金、不動産、法改正という論点を混同せず、自宅の状況に照らして優先順位をつけられる点にある。相続本には、節税だけを前面に出すもの、法律知識を詳述するものも多い。その中で本書は、フルカラーの図解と事例による読みやすさに加え、家族の納得と経済的な合理性を両立させる円満相続の視点を中心に据える点で異なる。改正相続法を扱うため、刊行時点の制度変更を理解する入り口としても有用である。ただし、現在の税制手続を確定する資料としては使わず、最新情報の確認が必要となる。複雑な家族関係、多額の財産、事業承継、借入れがある場合は、本書で論点を整理した上で、弁護士、税理士、司法書士などに相談することが現実的である。ご支援いただける場合は、曽根英子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。